みんな天才化チャンネル日曜版。皆さんおはようございます。春人です。
ボンの鬼丸です。この番組は聞くだけで人間離れした能力が身についてしまうみんな天才化機構がお送りするラジオ番組です。
この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。世界中の夢を集めて手と手を取り合って翼を広げて晴れ渡る大空へさあ飛び立とう。
ご縁、応援、貢献、夢のため、夢のため、夢のため、夢のため。
改めましてこんにちは、春人です。では今日のゲストを紹介します。ももちゃんお願いします。
はい、みんな天才化チャンネルをお聞きの皆様、はじめまして。広島スタジオでスタジオリーダーさせていただいております、ももちゃんこと金沢桃子です。今日はお二人よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。いやー、フレッシュですね。始まりましたね。
始まりましたね。
新番組みんな天才化チャンネル。
そうですね。
どうですか、今始まってみての感想。
まあ感想と言っても今日初めてですからね。
そうですよね。
まあ終わってみないと感想出ないかもしれませんが、
確かに確かに、
まあ、ここまでねこぎつけたなっていう感じはしますよね。
長かったですか。
みんな天才化機構はね、うん、長かったんですよ。
あ、そうなんです
ね。作り上げるまでがねすごく苦労がありましたね。
うんうんうんうん。じゃあそのみんな天才化機構のねお話も含めてその軌跡とかねずっと聞いていきたいなと今日は思っておりますが、がですね、まずはお二人のお話を聞きたいなと思っております。今こうやってねずっとパーソナリティやってくださっていたはるくんなんですけれども、はるくんのねお声を聞いた人たちは皆さんなんとなく感づかれてるかもしれないんですけれども、はるくんおいくつなんですか。
13歳で中学1年生です。
中学1年生、フレッシュ感はここかな。どうでしょう、自分で自己紹介お願いしても大丈夫ですか。
はい、
はい、じゃあお願いします。
はるひとです。趣味はトライアスロンとかサイクリングで、現在中学1年生で楽しく学校生活を送っています。ラジオを始めた理由は、まあ、自分が新しいことにチャレンジするのも好きだし、自分のこの夢というか自分の意思を世界中に発信したかったからです。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。トライアスロンしてるんですね。
はい、
いいですね。何が一番好きですか、その3つの中では。
自転車ですね。
自転車ですか。
はい、
男の子ってなんか自転車好きですね。
まあみんなよく楽しそうに乗って笑顔で、
ね、ですよね。特にあの広島ってほら瀬戸内の島並かあるじゃないですか。島並とか走ったりするんですか。
はい、よくというか、まあ、何回か走りに行きました。
いいですね。あの辺だって車で通るとね、いつも家族連れであったり大人子供がね、あの結構走ってるの見て風受けてて気持ちよさそうだなって思う印象が強いですね。トライアスロン、運動も好きなんですね。じゃあ、
まあ運動は好きですけど、まあ、うん、足は遅いんですけど、うん、中距離長距離は得意分野です。
あ、そうなんじゃ。足速いも遅いもね、だって短距離と長距離で結構違うじゃないですか、筋肉とかね。
はい、体力も変わりますし、
うん、うんうんうん、中長距離は好きなんですね。
はい、
へえ、ありがとうございます。はい、じゃあ続いてボンの鬼丸さん。
はい、
はい、自分で自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、実は私人間じゃありません。
やっぱり
鬼なんですよ。ただね、人間にはちょっと化けていまして、うんうん、人間界ではね、マルさんとかって呼ばれたりはするんですけど。
はいはい、その名前も聞いたことあります。
でしょ、
うんうんうん、
で誰もね、僕がね鬼なんて気づいてないんですよ、うんうん、でも本当は鬼なんですね。
はいはいはい、はいはい、
ということは、うん、僕の息子である春人は実は鬼の子かもしれないということですね。
本当ですね。
やばいでしょ。
いいじゃないですか。かっこいいじゃないですか。今時ね、ま、もうただの人間に甘んじて、ね、生活する必要もないですからね。
そうですね。そうなんです。人と同じことがね全ていいわけではないので、鬼ぐらいこう、ね、人から疎まれるぐらい能力発揮できたらいい世の中になるんじゃないのかなと思ってるんですね。
素敵だと思います。
なのでね、私はこの人間界の中でね、あのよく流行ってる鬼ごっこってあるじゃないですか、子供たちがやるやつ、はいはい、あれではなくてね、 人間ごっこをね流行らせたいんですよ。
あ、面白そう
ね。人間に追いかけられて鬼が人間になっちゃうみたいな。
うーん、
何が何だかわからない世界ではありますけどもね。
なるほどね、
まあ、要はね一つのね物の見方ではなくてね、いろんなところから物事を見ていくとね、かなりね面白い世の中になるんじゃないのかなと思ってるんですね、
うんうんうん、
そういう意味でこのラジオパーソナリティ名を使っているんです。
ありがとうございます。
はい、
はい、由来まで話していただいて素敵ですね。でも確かにみんなが一緒っていう時代はもう終わりつつありますよね。
そうです ね、
一人一人が個性を持って、うん、ね、一人一人が自分の人生をきちんと歩む、きちんとっていう必要もないんでしょうね、
うん、
うん、堂々となんかね自信を持って歩みたいなとかっていうのは思ったことがあります。
その通りです、
ね、
人によって夢が違うのでそれに向かう生き方も違うだろうし、
うん、
まあ自分の思うままに進んだらいいと思います。
そうですね、13歳からそんな言葉聞くことあります？
まあその分学校では彼は浮いてますけどね。
いやいやいやいや、
でもね浮くことが悪いことではない、
ないない、うん、だってね多分この世の天才と呼ばれた人たち、そしてビッグになってる人たちとかってみんなねそういうこと絶対あったと思うんですよ。で多分ね大多数の人たちもみんな自分がそうなんじゃないかなって思ったことあったはずなんですよね、
うん、
うんうん、なのでいいですね、このお二人のそのみんな天才か機構のねお話もどんどん深掘りしていきたいなと思います。はい、でじゃあ率直にですね、ボンの鬼丸さんにお聞きしたいんですけれども、はい、みんな天才か機構とは何なんでしょうか。
我々が考える天才っていうのはいわゆる問題集が解ける人のことを言っているんではなくて、自分の責任において自分の世の中を切り開ける方、そういった方たちのことを天才と呼んでるんですね、
うんうんうん、
でしかもね、楽しみながらそれをやり続けて、そして周りの人たちにいい影響を与えることができる、そうやって活躍する人のことたちをね天才と呼んでいます。
はい、
で生まれながらにして誰しもがね唯一無二絶対の存在なんですね。
変えがたいですよね。
その通り、なので絶対に自分のねやるべきことっていうのがあるんですね。それに気づいていただいて、どんどん世の中を楽しいものにそれぞれがね活躍できるように、うん、そんな風にねしていきたいんですよね。
すごい素敵だと思います。今の説明聞いただけでもね多分ワクワクしてくるリスナーさんもいらっしゃるんじゃないかな。結構本当ね、さっきもちょろっと私言いましたけど、みんなが一緒じゃなくって、ね、みんな自分の道がある、うん、自分の道を切り開くっていうね言葉使われましたけど、切り開くってかっこいいですよね。みんなが全部自分 の、ストーリーの主人公ですもんね。
その通りです。まあ、僕の人生は僕の人生だし、ももちゃんの人生はももちゃんの人生なんですね。それぞれが主人公です。しかしその主人公同士がね出会い、そしてまた新たなね可能性を見出していくって、その繰り返しがね今この世の中で起きてることだと思ってるんですね。
その通りですね。ありがとうございます。
はい、
はい、でそのみんな天才か機構ではじゃあどんなことをしているんでしょうか。はるくんにじゃあお聞きしようかな。
簡単に言うとですね、自分の脳の処理能力を上げるというか、まあ、普通の人間ではできないことをやっています。
うんうんうん、
例えば速読ができたり、 YouTube が4倍とか5倍で見れたり。
おお、すごい。
でそれができるようになると周りの見方が変わりますし、うん、もし YouTube が4倍とか5倍で見れると、こう人がだいたい1時間でやることが4倍5倍早くできるので、その時間がもっと自分のために使えるのが特徴ですね。
ああ、なるほど。脳の処理速度が速くなるっていう風にねおっしゃられました。いいですね。本ってね1ページ1ページめくって読むものという風に私は思ってるんですけれども、なんか速読の人ってすごいですよね。もうペラペラペラペラペラ何秒で読めるんですかあれ。
まあそこら辺はね人によってちょっと違うとは思いますけども、
うんうん、
本当に本当にすごい人になると逆さまから読んでもね内容分かっちゃうんですね。でそうすると世の中で何に役立つかというと、例えば契約事をしているときにね、
うん、
お客様に見えるように契約書を提示しますよね。
はい、
逆さまからでもきちんとね、うん、お客様のために読んであげることができたりとか。
あ、なるほど。
そうなんです。それとね、空間認知力がやっぱりね格段に広がるのでね、
うんうん、
人が気づけないところに気づけるようになるんですね。なので面白いことにね、みんな天才機構で学んだ人たちっていうのは 飛んでるハエを捕まえたりとか、
うん、
あとね、
ハエ早いですね。
何にも練習してないのにキャベツの千切りが上手になったりとかね、
すごい。
ちょっとそういうね、おかしなことまで能力発揮しちゃうんですね。
お好み焼き屋さんの息子じゃなくてもできる。
そうそうそうそうそう。あと野球部ではないのに150キロの球にバットが当てられるとかね。
すごい。
そんな風になっていきますね。
はあ、なるほどなるほど。それはでも子供だけとかじゃないんですか？
これがね、うん、僕みたいにもうおじいさんの一歩手前みたいな人でも大丈夫なんですね。
そうなんですか、うん、あらまあ。
確かね、我々の実験段階で参加してくれた人の中で一番年を取ってるのが70ぐらいじゃないかなと思いますね。
その70代の人の、こうなんて言うんだろう、成長というか変わりようっていうのは、うん、ボンのオニマルさんすぐ間近で見られてたんですか？
もちろんです。
はあ、すごい。で、実感すると多分また違いますよね。
そうですそうです。なのでね、自分がこんなことができるんだっていうことをそれぞれが感じ取っていただくとね、
うん、
可能性がどんどん広がるじゃないですか。
うん、
楽しいことがいっぱい起きちゃうんですね。
うんうんうんうん、
もうこの奇跡ばっかりですよ、本当に。
いいですね。でもそれ奇跡ってね、気づくことがまず大事ですし、うん、って思ったら周りにね、いっぱい溢れてるし、自分もそしてまた起こせるんだよ、うん、それを知ることと知らないことじゃ生き方とかも結構変わってくると思うんですよね。
そうですね。
確かに素敵だと思います。ちなみにそのボンのオニマルさんはその天才化機構というものを立ち上げられていると思うんですけれども、うん、それはどうしてこのようなことをしようと思ったんでしょうか？
私は別にね、中心人物ではないんですね。実はこのみんな天才化チャンネルにも表番組と裏番組があって、どちらかというと我々裏番組の方です。
あら、
表の方はですね、月曜日チャンネルですが、深川恵里さんという方がやっております。
はい、
まあ、パーソナリティ名だとミシュラン恵里、
うんうん
うん、まあ、彼女がね、20年ぐらい塾を経営されてるんですよね。
はい、
で、多くの子供たちをね、もうとにかく頭良くしようとしてずっと努力されてました。で、たまたまね、いろんな出会いがあって、我々がコラボレーションすることによってね、このみんな天才化機構というのができたんですが、
はい、
本来ね、やっぱり人にきちんと教えていく職業である塾の先生、彼女がね、中心になって今運営をしています。で、我々はどちらかというと裏方ですね。
そうなんですね。
はい、
もうあのビジュアル的にはね、全然表に出てきそうな感じなんですけれども。
鬼ですからね、でも
いや、でも鬼がいるんだぜっていうのをね、見せないとって思うこともありますね。でもだから裏番組やられてるんですね。
そういうことです。
裏を見せるというね。
そういうことです。
素敵だと思います。はるくん的にはどうですか、この天才化機構に出会ってからというもの、何か変わったなと思うこととかはありましたか？
あります。
うんうん、
例えばなんか今ニュースとかでいろいろ騒がれてることが早く調べられるようになるとか、本が何冊か読めるようになるので、
うんうん、
まあ、本をまあ一応買うは買うんですけど、立ち読みができるとか、詳しく読まんでいいならパラパラめくりでも、うんうん、内容が見えるのでそれでも役立てるし、
うんうんうん、
まあ、早いものがつかめたり見れたりするのはラッキーで、
うんうんうん、
いろいろ役立ててますね。
あ、すごいいいですね。面白そうですね。あれも読んで、これも読んで、それも読んでってできるわけじゃないですか。
はい、
で、じゃあ、あれですね、買ってからちょっといまいち面白くなかったなみたいな本、私も何回かありますけど、そういう失敗もしないですね。
まあ、だいたい先にパラ読みするので、うん、そういうのはないです。
わあ、いいな、なんか羨ましい。それ私もすごく勉強したい
でも本によって自分が詳しく見てみたり、うん、まあ、図鑑みたいに写真が載ったり図が載ったりしてるのは、
うんうん、
まあ、ゆっくり読んで、
うん、
それを後から早く調べたり、
うん、
YouTube で何倍も早く見たりはしてます。
はあ、なるほど。それはもう自分が調べたいと思って調べられるんですよね。
はい、
うん、でも多分私が知ってる限り、中学生、特に私が中学生の時なんか調べなかったし、自分の興味のあることだけは頑張ってましたけど、どうでもよかった、周りのこととか、なんかニュースとか見てなかったんですけど、はるくんどうですか、ニュースとか好きなんですか？
まあ、よく見ますけど、
うんうんうん、
そこまで好きというか、まあ、自分の興味があることはよく調べるし、
うんうん、
ニュースでも自分が気になったことはよく調べたりしますね。
はあ、すごい。そのなんかアクティブさっていうのはね、足りてない、みんながね、まだ持ってないとか、いまいち踏み切れてない子たちがねいる中で足りてないところだと思うので、なんかそういうはるくんの素敵なところもたくさん発信していけるといいですね。 とうございます。一番最初の自己紹介の時にこのラジオを通じて世界中に発信したいですとかって言ってましたけど、何か発信したいことがあるんですか？
ああ、先ほど言われた通り自分の、うん、この自分の個性、
うん、
周りから浮いていたりして周りからいじめられるというか、それでいじられてても、
うんうんうん、
まあ、自分の個性なので気にせずに頑張ってその夢に向かって進んでほしいことを発信したいです。
あーすごい。なんかね、人からの評価ばっかり気にして自分が出せない子いっぱいいると思うんですよね。確かにそういう力は大事ですよね、これからだと思います。はい、じゃあまるくん、ちなみにあのまるくんだって間違えた、はるくんはるくん、将来の夢とかってあるんですか？
将来、まあ、今から何が起こるか分かりませんけど、
うん、
まあ、人の下につかない、じゃけつまりあの会社とかに入らずに、
うんうん、
こう自分で何かあった時も対応できるような道に進みたいですね、
うん、オールマイティな存在ってことですかね、
はい、
ナンバーワンよりオンリーワン、かっこいいですね。いいですね、素敵だと思います。続いてボンの鬼丸さんはどうでしょう、夢はありますか？
私ね、
うん、
いじめとか自殺とかね、
うん、
そういうのなくしたいっていう思いは昔からあるんですね、
うんうんうん、
ただね、いじめをなくすっていう部分で言うと、
はい、
いじめる側といじめられる側の構図、それが今世の中で定義されていることはちょっと違うんじゃないかなと思ってるんですね。
ほうほうほう、
うん、今ねちょっと行き過ぎていて、
うん、
被害者の方が強くなっちゃっている、
あ、なんか分かる気がします。
現象面が見えていて、うん、そうではないんですよね、
うん、
それとね、もう一つ私思っているのは、意見の対立と人格の攻撃が一緒くたになっているように見えてるんですよ、
うんうんうん、
鬼の世界ではねそれは関係ないんですね。
そうなんですか？
そうです。
へ、
意見の対立と人格、まあ、鬼格の攻撃は全く別なんですね、
うんうんうん、
なんかその辺をねうまくこう住み分けられるようないい世の中にしたいなっていうのはありますね。
なるほど、そうですね。って思ったらなんかやることすごいいっぱいそうですね。
大変ですよ。
ですよね、あっちもこっちもそっちも手出してね、手こ入れしていかんと。
そうなんです、
ね、
ただね、鬼はね、うん、昔からね、人間100人かかってもできないようなことを一人で一晩のうちにやってしまうのでね、
うんうんうん、
まあ、大工と鬼の奥の話みたいな、
うんうん、
ね、鬼にはそういう能力があるので。
なるほど、
ね、この鬼の能力を持ったような人たちをね、ちょっといくつかたくさん、
うん、
まあ、発掘したいというか、そういうのもありますね。
鬼丸さんの友達とかお知り合いの中で鬼は多いんですか？
多いですね。鬼だらけですね。
あ、じゃあ鬼コミュニティができてるわけですね。
鬼コミもう完璧
そうなんですね。あ、でもそういう人たちに触れ合っていくと、まあ、自分も鬼になれるというか、
うん、
新たな、なんて言うんだろう、扉、うん、可能性発見できそうな気がしますね。
その通りなんですよ。
わあ、すごい素敵やと思います。ありがとうございます。
はい、
はい、じゃあ今ね、これまで、はるくんと、鬼丸さんのお話たくさん聞かせていただいたんですけれども、今回はですね、みんな天才化チャンネルということで、番組がただいま始まっております。うん、まず最初に、じゃあ夢の種に、夢の種を知ったきっかけっていうのは何なんでしょうか？
僕は Facebook で一応おすすめに出てきてから、
あら、
それでラジオってやっぱり普通できないと思うじゃないですか、普通のラジオ局で放送するのは。でも夢の種はインターネットで世界どこでも聞けるし、
うん、
パーソナリティにも簡単になれるというか、
うんうん、
やりがいがあるので、
うん、
それを見て思いました。
へえ、ありがとうございます。ラジオはもともと聞いたりしてました？
はい、何回か聞いても、でもやっぱりこうなんというか、自分の好きなラジオが流れないときはすぐ嫌になるし、
うんうん、
まあ、天気予報とかが流れるので、
う
ん
う
ん、それ
は
たまに聞いたり、あとカープの中継を聞いたりしましたが。
そうなんですね、渋いですね、ありがとうございます。私もよくラジオ聞いてたんですけど、確かにね、好みの番組終わったら、なんかこう流し聞きしてみたりとか、ではもう面白くなかったら切ったりっていう感じになってたんですけど、で気づくんですよね、自分がラジオすりゃいいじゃんって、そんなんね、だったらっていう感じでつながって、私も今ここにいるんですが、続いて、
はい、
鬼丸さん的にはどうですか？
僕やっぱりラジオの思い出っていうのはもう何十年も前ですけれどもね、
うん、
やっぱり僕子供の頃ですね、夜中にね、もう寝なさいって親に言われて、その後にね、布団の中でこっそりとラジオを聞いていたっていうのがありましたよね。
へ
ー、ちょうどねラジオを自分で作ったりとかね。
そうなんですか、すごい、
そんなことやってましたね。
ふんふんふんふん。
で、まあ、今回ねこれやっぱり Facebook でね、たまたまね、
はい、
直樹さんとかの活動がちらっと目に留まって、
うん、
でみんな天才化機構のキャラクターと夢の種のキャラクターって被ってるんですよ、
うんうんうん、
スーパーヒーローなんですよ両方ともね。
そうですね。
で直樹さんとか大輔さんとかの活動を見ててもまさにスーパーヒーローじゃないですか。
うん、
なんかね共通項がたくさんあったんですね、
うんうん、
そこでこれどうせやるんだったら一緒にやりたいっていうふうに思いましてね、
うんうんうん、
我々もねこれ広めていくにあたってメディアが必要ですし、
うんうん、
我々も発信力を持っていきたいっていう部分もあり、
はい、
そして多くの人たちにね勇気を届けたいということもありこのラジオやるしかないでしょうというふうに思ったんですね。
なるほど、
はい、
ありがとうございます、
はい、
そうですよね。確かに味方は多い方がいいですし、
うん、
まあ、言うたら大多数というか多くの人たちをね、うん、今からこうやって発信していくという中で一人だとやっぱり限界じゃないですけど、うん、範囲がね狭まってしまったりね自分が動かなきゃいけなかったりしますよね、
うん、
でも確かにそこにたくさんの、足というか根っこがあればいろんなところまでね咲き誇れますよね、
うん、
なんかそういう意味で夢の種に着目してくださったのはすごい嬉しいなと思います。
いや本当ね感謝してるんですよ、
ね、
始まってばっかりでね、
うん、
なんか感謝 してるって嘘くさいように聞こえるかもしれませんけどね、
うん、
もうね十分なんか先行きもね可能性を秘めているなっていうふうに思うんですね。
うんうんうん、そうですね。私鬼丸さんのお話しさせていただいてた時によくこれからねたくさんやっていきたいことあるんですよっていう風に聞いたりもしました。はい、なんか多分自分の中でね天才化機構の人たちの中でもあれやってこれやってってうまいこと夢の種使うぜみたいな感じで思ってるところもあるんじゃないかなと思います。
そうですね、
もうぜひぜひ使って広めていってほしいなと思います。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあですねこの番組、今月からですね、月に2回でエリさんのねミシュランエリさんの番組含めたら月4回ですね、
うん、
で、これから始まっていくわけなんですけれどもこの番組を通して、お二人はどのような人間に、まあ、鬼にかどのような人になっていきたいなと思いますか。じゃあどっちから聞こうかな。じゃあはいハルくんからお願いします。
今情報僕は小さいのまだ受け取ってるんですけど逆に情報の発信者になって、
うん、
この世界を変えるというか今誤った情報も入ってくるし。
そうですよね。
世界的に見て正しいことも日本ではダメ言うたり日本のことを正しいと思っても世界ではダメ言
う
たりするのでそのを変えるというかつまり自分が発信者になって世界を変えたいです。
あーなるほど。自分が発信者になるということはですね自分がある意味真実を知らなければいけない、
はい、
ね、自分がいろんなものを見聞きして体験しなくちゃいけないっていうことがあると思うんですけどハル君はもうバンバンこれからそういうのにも動いていく感じなんですか。
まあ勉強もしながらだし、
うんうん、
ちょっと成績も上げないといけないし、
うんうん、
そういうのもありますけどつまり自分の真実というか世界で嘘だと言われても自分の真実が本当に正しいことであったらこう勇気を持って発信したいと思います。
そうですね。ありがとうございます。2019年18年とね MeToo っていう問題とかがあったと思うんですね。女性の性差別の話が結構多くなっていて私あれ見た時にねうわこんなにね知らないことがたくさんあったんだってむちゃくちゃびっくりしたんですよ。でそれってね多分昔からずっとあったことであって今さら増えたわけではないと思うんですね。それがただ SNS とかね発信というものを使って表に出てくる世代なのかなそういう世界なのかな今ってって思ったんですよ。なので今からねハル君がやろうとしていることがこれからね今後の世界にどんどんどんどん影響を与えていく結果になると思いますのでぜひ頑張ってほしいなと思います。はい、ありがとうございます。続いてじゃあ鬼丸さん、
はい、
いかがでしょうか。
まあ僕はどちらかというと鬼なので特にね人間界に住んでる子供たちいい世の中にしていってもらいたいなっていう思いが強いんですよね、
うんうんうん、
で刻々とね世の中がどんどんどんどん変わります。先ほどお話に出ていたように情報がねあまりにも溢れかえっているんですね。
そうですよね。
その情報の取捨選択とそれから情報を手にした時に耳にした時目にした時に自分がどのように編集してどうやって人に届けるかこれってねすごく大事だと思っていてやっぱりね新しい価値観を生もうと思うとね 今まであったことだけではなくて違うものと組み合わせてみたりとか、
うんうんうん、
何かそれを逆さまにしてみるとかね、
うん、
やっぱりね鬼の発想必要だと思うんですよ。
うん、うん、
凡人であるなかれ、これねメッセージとして皆さんに伝えていきたいんですね。
おー、なるほど、はい、ありがとうございます。でもなんていうんですか、こうお話聞いて今すごくワクワクしてね、じゃあ自分も鬼になりたい、鬼に近づきたいであったり、うん、はるくんのようにですね、もっと自分も発信に携わってみたい、はるくんの話もっと聞きたいという人たくさんいると思うんですね、うん、でこのラジオは世界に発信されているので、なのでお二人に、アプローチしようと思ったらどのようにさせていただいたらいいんでしょうか。
みんな天才化機構っていうのを Google で調べてもらう、
はい、
もしくは、うん、夢の種放送局、
うん、
こちらに問い合わせをいただく、
はい、
今のところこの2つですかね。
ありがとうございます。なのでね、はい、この番組聞いて今ワクワクしてきたそこのあなた、ぜひですねこちらにご連絡、そしてもしくは Google 検索などで、みんな天才化機構と調べて、アクセスしていただければと思います。はい、ということ、めっちゃ噛んじゃったということでここまで、駆け抜けてまいりました、26分、はい、ありがとうございます。じゃあ一旦ですねエンディングの方に移らせていただきたいと思います。
応援貢献夢のため夢のため夢のため夢のため
はい、ということであっという間に終わりの時間となりました。はるくん、ボノ鬼丸さん、
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。はい、それではですね、最後に質問なんですけれども、今ねこのラジオを聞いてくださっているたくさんのリスナーいると思います。そして、放送はですね2020年の2月からですけれども、後からね聞かれる方もこれからたくさんいると思います。はい、この番組を通して、聞いてくださっているリスナーさんたちに、お二人から一言ずつメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。はい、じゃあはるくんから。
周りから何と言われても、周りから何と言われても、周りから何と言われても、まあ、自分の夢を見続けて頑張ってください、
はあ、周りから何と言われても自分の夢を見続けて頑張ってください。大事なことなのでね、3回言ってましたね。ありがとうございます。はい、じゃあ続いて煩悩鬼丸さんいいですか。
はい、あなたの中にある天才スイッチをオンにしましょう。
オンにしましょう。ありがとうございます。この番組聞いたらオンにできますかね。
間違いないです。
わあ、やった。じゃあもう裏番組とね、表番組ともども、ご愛顧いただいて、ぜひ皆さんのスイッチをオンにして夢を見続けて頑張ってほしいですね。
はい。
はい、じゃあここまで誠にありがとうございました。この番組はね朝ということで、今日曜日でお休みの人もね多いかもしれないんですけれども、これからお出かけにね出られる方も多いかと思います。最後はみんなで一緒にいってらっしゃいで締めたいと思います。それではいきますよ、せーの、
いってらっしゃい。
夢の炎を胸に灯した時、冒険は始まってる。燃え上がる憧れ抱いて一緒に行こうよ。遊び心一つも持って、夢物語を追いかける僕らさ、晴れ渡る海原へさあ漕ぎ出そう。光が導いてくれる輝くな